はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日は大きなお祝いの日ですね。13節によると、イエス様が、エルサレムに入ってこられた時に、群衆がおさら主の御名によって来られる方に祝福あれというふうに叫び続けたというふうに書いてあります。人々はこの白の枝、いわゆる夏目足の枝を捨てですね、そしてこの自分の服を脱いで、この白の枝、夏目足の枝をこう絨毯みたいにね、イエス様の前に引いて、この王、自分たちの王としてね、イエス様のことを迎え入れたわけです。ついにイエス様がこの世に、自分たちの王であるということを示される時が来たぞ、ね。ついにイエス様があの忌々しいイスラエル、ローマ帝国から私たちのことを解放してくれる時が来たぞっていうことでね、彼ら叫び続けたっていうことが書いてあります。彼らは、イエス様を賛美し誉れ称えるという点においては正しいことをしていましたが、勝手な期待あるいは、間違った理由で、それをしていたんですね。So today is a day of great celebration. Verse 13 says the crowds praised Jesus as he entered Jerusalem and cried out, Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord. You know, waving palm branches and they spread the palm branches and their cloaks before him like a carpet on the road, and they hailed Jesus as their king.At last, Jesus is here to reveal his true nature as a king. At last, Jesus will drive out the Romans and establish his kingdom on earth. They were doing the right thing to praise Jesus, but they were doing it for the wrong reasons, with their own expectations.言われるんですね。23節から24節、人の子が栄光を受ける時が来た。はっきり言っておく、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶというふうに言われました。イエス様の栄光を受ける時というのはどういうことか。イエス様の栄光を受ける時というのは、一粒の麦が、地に落ちて死ぬようなものであるというふうに言われるわけですね。イエス様は確かに何度も何度も定期的にはっきりとご自身の受難、そして死、十字架、そして復活のことを告げ知らされました。それは私たちの救いのためであるというふうに言われました。けれどもこの日ですね、人々のその勝手な期待あるいは勝手な思い込みによってたくさんの混乱があったということが今日の箇所に記されています。彼らはイエス様がメシア、救い主であるということは分かってました。けれども彼らはメシア、救い主っていうのは、彼らのことをこの世の問題から解放してくれる方だというふうに思ってたんです。言ってみれば無病息災、家内安全、あるいは商売繁盛とかですよね。たくさんの人たちはイエス様があのローマ帝国の圧政から自分たちのことを解放してくれる方だというふうに思い込んでいたわけです。実は、多くのユダヤ人たちというのは、今でも約束された旧約聖書で約束された救い主を今でも待ち望んでいるわけですね。イエス様のことをメシア救い主と認めてないわけですから、イエス様から、もう2000年以上経った今でも嘆きの壁ありますよね。救い主待ち望んでいるわけです。救い主イエス様で、メシア、ね、いつ来てくださるんですかということで、こう絶望しながら嘆き出る、ね、嘆きの壁があるわけですね。あれはこう、昔この壊されてしまったその神殿の壁がもう一遍再興される。そしてイスラエル の, その,、あの栄華を極めたこのソロモン王の時代のああい う, こう栄華を極めたイスラエルの国の復活、再興ですよね。あるいはエルサレムこそが世界一番素晴らしい町なんだ、そういう町にしてくれる、そういう救い主を今でも待ち望んでいるわけです。そしてファリサイ派の人たちですよね。 イエス様が来られたのは自分たちをその影響の座、影響力とかあるいは権威の座から引きずり下ろすために来たんじゃないのかな。イエス様が人気があるっていうのが面白くない、妬みがある、そしてイエス様のことを自分たちのコントロールの下に置くことができないということで、もうフラストレーションがかかる。さらにこの群衆ですよね。イエス様が来られた時にはこの城の枝を振ってホサーナーっていうことで、叫んで、歓迎してたわけですけれども、自分の期待通りの神ではなかった、自分に都合が悪くなってくると十字架につけろ、十字架につけろっていうふうに変えられるわけですよね、そんな神なんていらない、殺してしまえっていうわけです。Well, Jesus said in today's passage from 12:23-24, "The hour has come for the Son of Man to be glorified. Very truly, I tell you, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds." So Jesus is saying that his glory is to die and to be buried like a seed.Well, actually, Jesus regularly and consistently and clearly proclaimed his suffering, death, and resurrection. And he proclaimed that is for our salvation. But there was a lot of confusion on that Palm Sunday. Because of their own expectations. They were recognizing Jesus as a Messiah.But they were thinking of the Messiah who would rescue them from the earthly problems, such as sickness, hunger, injury, and so forth. And many of them were thinking that Jesus had come to rescue them from the Roman empires, Roman occupations. And actually, many of the Jews are still waiting for the Messiah, promised Messiah.Promised in the Old Testament times, still waiting. Of course, because they don't admit Jesus as a Messiah, right? The waiting war. They're still crying out. When is it gonna be? When is the Messiah coming? When is it gonna be to restore the temple, to restore the beautiful empire of Solomon?To make Jerusalem the most important city in the world. When it's going to be? Still waiting. Then there are the Pharisees. They thought Jesus came to remove them from their position of authority and influence. They envied Jesus and were very frustrated that they couldn't get Jesus under their control.And the crowds, they welcomed Jesus Christ saying, Hosanna! But but they are changed to those who say, crucify him, when their expectations were not fulfilled. And he was not a God they expected. So people turned against Jesus.And saying, I don't need this God, just kill him. けれどもですね、考えてみると、人というのは昔も今もそんなには変わっていないようですね。人には、自己中心の傾向があります。勝手な期待で人を裁くということをするわけですね。勝手にですね、ある人の、自分の作った、期待ですね、期待のこのそのハードルを作ってですね、その人がそのハードル、その期待に届かないとですね、その人のことを裁くわけですね、あるいは非難したり、批判したりするわけで、なんでこの人、こうじゃないかということで、我々、そういうことを言い始めるわけですよ。特に私たちはですね、今、この自撮り文化の中に来ているわけですよね。自撮りって言っても地面に鳥と書いて自撮りではないですよね。自撮り、自分を撮るっていう自撮りの方ですよね。 もう自分の好み、自分の興味、自分の関心、自分の必要、自分のニーズ、もう全部自分はこうしたい、ああしたい、自分自分自分。私たち気をつけてないとですね、そのように自分中心になってしまうというところを私たち持っているんではないかというところですよね。Yeah, but when we think about it, things are not all that different today.People still tend to be self-focused. And we judge other people with our own expectations. We set and create a kind of bar of our own expectation on someone. And if that person doesn't meet my expectation bar, we start to judge. We start to condemn. We start to criticize that person.And I think many people agree that we live in a selfie culture, you know. My preference, my interests, my needs, everything that I do, I this and I that, you know. And if we are not careful, I think we tend to be self-focused.そしてイエス様、この文脈の中で言われるんですね、今日の聖書箇所ですけれども、26節、私に仕えようとする者は私に従い、そうすれば私のいるところに私に仕える者もいることになる。私に仕える者がいれば父はその人を大切にしてくださるということを言われるんです。これ今日の説教の聖書箇所の要になる聖句なわけですけれども、皆さん不思議に思いませんか？なんでこの聖句がこのところに入っているんだろうなっていうふうに私何度も読んだんですけど、かなりこれ不思議に思いましたね。この箇所が何でここに入ってるんだろうっていう、ただですね、よくよく学んでみると、この使えるっていう行為、これですね、この自分の使える時にですね、自分の肉が問われるんです。肉っていうのはエゴっていうんですよ。自分のエゴが問われるんです。使えるっていう行為、なかなか自分に死なないとできるもんではないからですね。ほとんどの場合、私たちは人に使えるっていうことよりも人に使えてもらうっていうことの方に関心があるのではないでしょうか。例えばですけれども、私は自分の必要が満たされて恵まれる教会を探していますっていうのは言うわけですけれども、私は人に使えることのできる教会、あるいは自分が人々の祝福になれるところを探してみますっていうふうにはなかなか言わないものではないでしょうか。私たちは人に仕えてもらうことを期待する。けれども、キリストにあって成熟していくときに、私たちの人生は、人生のこの焦点、フォーカスというものがだんだんこう自分から離れて人々に仕えていくというふうに移っていく、離れていくということもあります。 Jesus says here in verse 26, Whoever serves me must follow me, and where I am, my servant also will beMy father will honor the one who serves me. Don't you wonder why this verse is in the middle of this, you know, context? First, I wonder why this verse is in here. But after I pondering this passage so many times for a couple of weeks studying this passage, I recognize that this act of serving reveals our own ego, our own flesh, actually.You know, unless we die to ourselves, we can't serve other people. We don't even want to serve other people. Most of the time, we are more interested in serve us than serve others. We say, I'm looking for a church that meets my needs and blesses me. And not, I'm looking for a place to serveAnd to be a blessing. And we expect others to serve us, not vice versa. But as we mature in Christ, our focus, the focus of our lives shifts, increasingly shifts from ourselves to living a life to serve.24節から25節で言われました。はっきり言っておく。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。 自分の命を愛する者はそれを失うが、この上で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至るというふうに言われました。この文脈の中では一粒の麦というのは誰のこと言ってますか？イエス様のこと、ご自身のこと言われているわけですよね。そして私たちもイエス様に従って同じことをするようにというふうに言われているわけです。では自分に死ぬっていうのは、ここ何週間か、ね、ずっと考えてきているわけですけれども、改めてこの自分に死ぬっていうのは、この使えるという文脈の中でどういう意味を持っているのかっていうのをちょっと考えたいんですね。リチャード・フォスターっていう、まあ、有名な著者、あるいは神学者であるリチャード・フォスターがこういうふうに言っているという本の中で言っています。ちょっと読みますね。生活の中で謙遜の恵みに預かりたければ、奉仕の訓練を置いて他にはない。奉仕ほど肉の尋常ではない欲望を訓練できるものはなく、隠れたところでなされる奉仕ほど肉の欲望を作り変えてくれるものはない。肉の性質は奉仕については愚痴を言い、隠れたところでする奉仕となれば大声でわめく。肉は何としてでも人々に褒められ認められようともがくのである。私たちは肉を十字架につけるたびにプライドと傲慢さを十字架につけるのであるというふうに言っています。ですので、私たちよく考えるわけですね。自分というのは何者なんだろうか、自分というのはどういう自分なんだろう、本当の自分が知りたいなんてことを言うわけですけれども、本当の自分を知りたいと思うならば、お勧めしますね。人に仕えてみることです。あるいは教会の何らかの講師に参加してみてください。おそらく自分の動機、あるいは自分が何者なのかというのがすぐに、この明るみに出されることだろうと思います。でもその時に私たち、この肉の技、自分のエゴというものを十字架につけるわけです。あるおばあちゃんの賢い格言があります。おばあちゃんこういうふうに言ったんですね。こういう人と結婚しなさいよ。教会で愛参会あるでしょ。愛参会あるときにもうパーッと食べてパーッと帰っていく人ではなくって、最後まで残っている人見たかな、最後まで残って掃除にかけたりお皿洗っている人がいるでしょ。そういう人と結婚しなさいよ。これ賢い格言ですよね。いわゆる自分に死んで自分にやりたくないことも引き受けてやってる人、もう、ね、今ニコニコ笑ってる人もこんなにいますからね。そういうことですよ。私たちが自分に死ぬというのは、自分のやりたいことを何が何でも貫こうとするということをやめる、あるいは自分のことが認められないときらびやかな自分を演じたりすることをやめる、あるいは自分は重要な存在だと認められたい、人より勝っている存在だと思われたい、人より何でも知っているというのを思われたいということをやめる、あるいは人の印象操作をしていい印象をみんなに与えようって躍起になることを手放す。自分自身のこの生き方、人生から解放されて我々が自由になることができる、それが、まあ、自分に爽やかに死ぬということだろうというふうに思います。 Jesus said in verse 24 and 25, Very truly I tell you, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds. Anyone who loves their life will lose it, while anyone who hates their life in this world will keep it for eternal life.Kernel of wheat. It's talking about Jesus, right, in this context. But also he wants us to follow him and do the same. Richard Foster, you know him, right, a theologian, he's also a member. He said this. Of all the classical spiritual disciplines, service is the most conducive to the growth of humility. Nothing disciplines the inordinate desires of the flesh like service.Nothing transforms the desire of the flesh like serving in hiddenness. The flesh whines against service, but screams against hidden service. It strains and pulls for honor and recognition. Every time we crucify the flesh, we crucify our pride and arrogance. So we've been thinking about this for a couple of weeks already, but what dying to self looks like?
you know, if yeah, we say we want to know who we are, I want to know who I am. I think if we truly want to know who we are, I think I recommend you to be involved in some kind of service, serve other people, or do some kind of, be involved in some kind of ministry in the church. And, you know, our true motive and our true self will be revealed in the process. This is the saying of a wise grandma. She said, get married with someone like this. At a potluck party at the church, if there's someone who don't leave right away after eating, but stay there for cleaning, vacuum cleaning, and washing dishes, that's the one you should get married with. Remember that. So, you know, as we die to ourselves, we no longer try to get our own way or try to get people to look up to us. We stop to love in self-importance. We think we always know better than other people. So we let go of trying to make a good impression of others. So we find freedom from the self-focused life in that way. I think that's the dying to self in this context. 私たちが神様中心、自分中心ではなく神様中心、そして他の人たち中心にならない限り、私たちがこの霊的に成長するということはできないわけですよね。私たちは与えるものになるために成長していくんだということです。与えるものになるために成長していく。ですので、どんなに学んでもですね、それだけでは十分ではないということですね。でないと私たちパリサイ人になってしまいます。あるいは群衆のようになってしまうわけですね。ですので私たちは知っていることを実行に移していく、あるいは信じていることを実践していく必要があるということです。どんなに良いものを受け取っていたとしても、その受けたものを流していかないと、それは私たちやがて衰退していくことになる、力を失っていくことになりますよということなんです。ちょうどこの体の中 の, この筋肉と同じようなところがあると思いますね。私も最近になるとですね、なんか夜になるとですね、肩とかね、こう腰とかお腹とかちょっと張ってきて、やたらこう凝ってきてですね、ちょっと痛くてですね、苦しいんですね。なので、まあ、断るごとにですね、まあ、こんな感じでこうちょっとね、こう運動したりとかストレッチしたりとかね、一生懸命やってるわけです。特に寝る前、最近30分ぐらいかな、まあ、ストレッチやったりこう体を動かしたりするとちょっと寝るのがいいみたいです。まあ、15分から30分ぐらい運動するようにしてます、毎日ね。私たちこう筋肉を使って運動してないと体は衰えてしまうわけですよね。病気になってしまいます。同じことが信仰についても言えるんですね。So unless we become God-centered and other-centered, we cannot grow spiritually. We grow up in order to give out. We grow up in order to give out. It is not enough to keep learning more and more. Otherwise, we become like Pharisees, or we become like the crowds. We must act on what we know, and we must practice what we claim to believe. So study without service leads to spiritual stagnation. If we don't give what we received, we eventually lose our energy and vitality. I've seen so many people like that. So, you know, I'm thinking of muscles in our body. Every day, I think I'm aging. My shoulder and back ache. Stiff every day, you know. My joints and muscles sore. So
So I try to do exercise and stretch every day as much as possible, especially before going to sleep. I do stretch and, you know, some kind of exercise at least 15 minutes or 30 minutes. You know, if we don't exercise our muscles, they tend to deteriorate, and we become sick. And same thing can be said for our faith.
ここで、このガリラヤ湖と司会の例え話ちょっとさせていただきます。何度かここでお話しさせていただいていると思うんですけど、とても分かりやすいのでこの話を改めてさせてもらいますね。ガリラヤ湖っていう湖ですけれども、淡水湖なわけですね。きれいな水です。なのでこう汲んで飲むこともできるわけです。そこで泳ぐこともできますし、まあ、魚とかね、水草とかも豊富に、生きているわけですね。もう緑の植物とか、木とかですね、まあ、その周りにこう息づいているわけですね。まあ、たくさんの人たちがその近くに家を建てて、住んでいるわけです。
Two seas in Israel and one is the Sea of Galilee. It's a lake with clean fresh water、from which you can drink, and there are many trees and green fields and gardens around itAnd fish, there are lots of fish, and seaweeds are alive. People can swim in it. Many people build their houses around it. It's a beautiful place.
こういうふうにガリラヤ湖というのはこう命に満ちた湖であるわけですけれども、これに対してもう一つ湖があるわけですね。それが、まあ、死海と言われる、湖なわけですね。死海というのは文字通り死の湖。つまり生き物が一匹も生きられない、そういうそうですね。死海の水というのは非常に塩分が、高いですので、飲もうとするとうえっていうふうにね、ちょっと気持ちが悪くなるそうです。魚も一匹もいません。周りに何の木も何の植物もありません。ものすごく深いな匂いがツーンとね、漂ってくるので誰も近くには住みたがらないそうです。
The Sea of Galilee is a living lake. On the other hand, another lake, the Dead SeaReally lives up to its name. The water is so salty that you would get sick from trying to drink. And it has no fish, no trees or plants grow along its banks. And no one wants to live anywhere closer because of its unpleasant smell.
ただ面白いのはですね、このガリラヤ湖の視界も実はつながってるんですね。つながってるんです。全く同じ水から来てるんですね。ヨルダン川でよくヨルダン川入ってます、でもなんでかそういう違いがあるわけですね。なんでそうなってしまったのかということです。
The interesting thing about both of these bodies of water is the same river flows into both of them. SoWhat made the difference?
答えはこうですね。一方は受けると与えるわけですけれども、もう一方は受けるばかりだからです。ガリラヤ湖にはヨルダン川に流れ込んでいく出口があるんですけれども、視界にはそれがないからなんです。視界には入り口はあっても出口がない。水を受けるばかりなんですね。視界には出口がないので水がどんどんどんどん淀んでいってしまう。水分は蒸発するばかりなので塩分がどんどんどんどん濃縮されていってしまうわけです。このためにも魚はおろかですね、生き物は一匹も生息することができない。農業用水にも使うことができない。もう全くの死んだ湖になってしまったんです。
So the answer is this: One receives and gives.The other receives and keeps. The Sea of Galilee has an exit to flow out into Jordan River, but the Dead Sea doesn't have an exit. The Dead Sea has an entrance but has no exit and never get out again. So Dead Sea selfishly keeps the water only to itself. It gets but never gives.So even fish or any creature cannot live in the Dead Sea. cannot be used even for the agricultural purpose. Everything about it became dead.
ここから学ぶことができるのは人も同じだっていうことです。受けた分を与えるっていうサイクルを守るときに私たちは生き生きしてくると思いますね。だいたい、まあ、見ててもね、こうそうやってる人ってやっぱり元気ですね。けれども全部自分のものにして自分に注がれている神様の恵みっていうものをそこでせき止めてしまうときに命の湖が死の湖に変わってしまう。せっかくの水の泉ももし出口がないならばそれはよどんでしまう、腐って腐敗してしまう、誰も寄りつくことができない視界になってしまうということです。ですから大切なのは神様からいただいた恵みをせき止めてしまうんじゃなくて惜しみなく流していく。通り置き管としてっていうね賛美歌ありますけど、通り置き管パイプのように通り置き管として私たちがいただいた恵みを流していくということが大切なんです。神様は私たちからその命の水が流れ出てですね、他の人たちも生きるよ、自分も生きるよ、そして他の人たちも息づいて元気になっていく、生きる力を受け取っていく、そういうものになるということを願っておられるんですね。
So one lesson we can learn here is we humans are the same. When we keep the cycle of give what we have received, we become alive. We become vital. It's obvious. But when we keep everything on our own and hold back the grace of God pouring into us, that living lake changes into the Dead Sea. If the spring of water doesn't have the exit, that becomes stagnant, goes rotten, and becomes the Dead Sea no one wants to get even close to. So the important thing is, as God provides for your needs, remember to pass it on to others who are also in need, as God promises others. So as the Sea of Galilee exemplifies, God wants us to let it flow through you and live. Not only you, but also other people. Not only other people, but also you. Also.
マルコによる福音書の10章45節、イエス様言われました。人の子は使えられるためではなく、使えるために。また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのであるというふうに言われました。私たち自分に死ぬということは難しいことではありません。私たちが十字架の近くにいるならばです。
私たちがですね、自分のとにかく忙しさにもう振り回されて、もうこのいろんなタスクをとにかく回すことにもう必死になっているときに、私たちはしもべの心を失い始めます。自分中心になってしまっているから。あるいはですね、この神様につながることなく自分でですね、自分の力で神様の仕事をしようなんてするときに、私たち力を失ってしまうんですね。自分の力でやろうとするから。ですから神様につながることなく神様のために何かしようとするときに、それは命のない働きになってしまって、おそらくフラストレーションにつながることだろうと思います。イエス様こう言われました。ヨハネによる福音書の15章4節、私は、ブドウの木ですということで、あなた方は枝ですというくだりが5節ですけれども、その前の節、私につながっていなさい、私もあなた方につながっている、ブドウの枝が木につながっていなければ自分では実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができないというね、イエス様が言われました。自分の力で何かできる、証明したいとかね、我々すると思ってるんですけれども、その部分に死ぬ、そしてイエス様につながっている時に、私たち生き生きとして花を咲かせて、そしてたくさんの実を結ぶ、そういう働きができるということをイエス様言われてるんですね。
マーク10:45 Jesus says, For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. It's not a difficult thing to die to self. I remain near the cross. And we drift away being busy and getting stuff done, you know, getting our tasks done, we begin to lose the heart of the servant. Especially doing works for God, without being connected with God, is dangerous. It's a risky business. Doing works of God without being connected with God is a lifeless act that leads to frustration. Jesus says in John 15:4, "Remain in me as I remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me." So we got to be connected with Jesus Christ. はい、まとめに入ります。私たちが、神様のことを考えてですね、イエス様のことを考えてください。何かするときね、そして他の人のことを心に留めて使い始めるときに、神様は私たちのフォーカスというものを、おそらく修正してくださることと思いますよ。今日の、ヨハネの12章の24節と26節、これ、声に出してご一緒に読んでみたいと思います。ご一緒にどうぞ。さん、はい、
はっきり言っておく。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。私に仕えようとする者は私に従え。そうすれば私のいるところに私に仕える者もいることになる。私に仕える者がいれば父はその人を大切にしてくださる。
アーメン。私たちの霊的な成熟っていうのは自分に死んでイエス様に従うことである。私たちが自分に死んでイエス様に従っていくときに霊的に成熟していくんですね。ですので私たちのこの優先順位、何かをするときの優先順位を変える、自分自身を喜ばせることから神様を喜ばせること、あるいはイエス様に従っていく、そういうことを学んでいくということですね。ぜひ私たちイエス様に習って、イエス様に従って、これからもますますそのように変えられていきたい、成長していきたいというふうに思います。 So when we please think about Jesus when you do something, let's do that. I want to do that. And when we begin to care for and serve other people, God redirects our focus. John 1224 and 26. Let's read this aloud together. Very truly I tell you, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds. Whoever serves me must follow me, and where I am, my servant also will be. My Father will honor the one who serves me.
You know, our spiritual maturity requires dying to ourselves and following Jesus. Radical reordering our focus, our priorities, changing over from pleasing self to pleasing God, and learning to follow Him. Let's do that. Won't you do that? Let us continue to be transformed and grow together by following Jesus.